炭酸温度で吸ってるってだ。フレンズによって得意なジャンルは違うから、ああ踊れない日々の隙間から響くブレイクベイが眠れぬ誰かのカタパルト、旅人も演出家も美容師だってフレンズは合う、ドラクエじゃありえないパーティー編成のワンダフルオポチュニティ、ロックゴールだ、いつも部屋の隅で座ってる、あいつもきっとフェイスにファック、右手にスケッチブック、左手にパウダー、あんたからジャンプバッタ呼んでないでこっちおいで、今日もときめきの移動ぜ、不機嫌なトークの背後にそれぞれの生き様が集まってる、スイート甘いのリズムで踊って、今日も語り明かすのさ、昼間は漫画家、夜は話し家、明日は英語にはこんな温度を、
山田礼比のヤングサンデー、
おはようございます。今日も東京は雨ですね。天達
やるって言ったやんかやるって言ったやんかって言ったやんか。
お前友達だろあいつ。
友達ですけど
散々煽ってたのに。
ねえ、まあいいや。
こんばんは。
こんばんは。
毎度おなじみ、ご機嫌の番組、山田レジのヤングサンダーの時間が迫りました。
それ誰？
え？誰？おしくしゅうやんさん。
あ、嘘のやつ。腹立つやつ。
いや、俺コメント打ってくれてる人に申し訳なくなってた。本当ごめんね。本当に今週もありがとうね。
美しいやんさんって、
ね。やんさんは、ね、
なんだお前。
いや、クゼが新作出してくるから、俺もちょっと、最近やってない。
クゼの新作は？
クズの新作はあれですよ、キリキ先生のモノマネが。
マジで
冒頭でやんの？
おいおい。
もうちょっと温めよう、後で。
もうちょっと温めましょうか。わかりました。そうそうそう、はい、ありがとうございます。はい、あと、ムロツヨシできるんでしょ？
ムロツヨシできるよ。
やって。
ムロツヨシ横にいるのに。失礼に当たるからね。
こんな、ヤンさん水曜日始まったばかりの、この水曜日の雨の8時3分に、こんな時だけど、魔法を覚えた僕だよ。
終わりですよ。
元ネタわからん。
だから見てないから、見てないのにやれって言うから。
似てるっていうコメントもありがとうございます。
似てるんだって。まあまあ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、毎度おなじみご機嫌な番組、山田レジのアングサンザの時間がやってまいりました。今夜もどうもありがとうございます。皆さん見てくれていただいて。ということで、うん、今日なんとね、前回環境界に引き続きというか、打って変わって、うん、今度はなんとオカルト界、
ね、
オカルトを語っちゃおうぜと、こんなに面白いものはないんだとレイさんが熱く語るので、ね、じゃあやりましょうかと。
漫画家の特選素材言うてますから
ねそれ作ったの俺だけどね。
あ、まあ、それはいいじゃないかタイトルなん
だ。いやだからこれみんな大丈夫かな、心配してるんじゃないかと思ってね、その環境界社会問題も含めてご機嫌にやった後にオカルトってきたらちょっとどうしちゃったのヤンさんとなんかあまりにアニメとかばっかりやりすぎちゃったから反動でちょっと ネジがね、
電波振れ幅ってね言ってますもんね。
振れ幅も振れ幅でしょこれ
環境すぎオカルトやってたらね、環境がオカルトみたいになっちゃうもんね。
まあでもオカルトって何かなって思った時にやっぱりそのよく考えたら俺らが面白く読んできた漫画、
うん、
結構ねえとんでもというかオカルトをベースにしてたりとか、うん、まあここにあります三つ目が通る、
はい、
これも完全版なんですけどね、
はい、あなたの聖書ですよね。
いやーまあオカルトのバイブルですよ。
オカルトのバイブル？
いや分からんけどいやでも子供の時にね、その真偽の確かめようがないけど、うん、三つ目族ってほんまにおったの
か、あー分かる分かる、
ボルボックスって何やとか、ケツアルカトルがどうのこうのとか、いろんな奈良の遺跡のね、石の、うんうんうん、模様は実は薬作る台でみたいな、
うんうんうんうん、
それ人を操れる薬を作る調合してとか、マジかって、その
超覚悟したもんね。
だから結局何かというと信じてしまうものなんですよね、うん、なんか、うん、ワクワクするものでもあるし、うん、それをまあその漫画とかそういうコンテンツに落とし込めて物語、うん、 アドベンチャーにしたりとかってやっていくんですけれども、うん、レイジさんはどうですか、うん、
お前さっきまでお眠だったのに起きたな、ね、
でも喋る喋る
うっかりな、ね、カレー食いに行ったらな、うん、もう眠くなっちゃった
と思ってもう食べられ
ない夏休みの子供だよな、いつもな
低気圧なんでね、
低気圧のせいで
しょうがないです、ね、
でもお前あれだもんな、ルミコさんからもらってんだもんな、この
それは内緒でしょ、
すごいよな、
すごいよ、
なんでこの愛され具合は何これ、ね、どういうことな、お前の大好きな
見つめが通るな、僕はポロッと見つめが通る好きなんですって言ってしまった、
でも好きじゃん本当に、
いや大好きなんですけど、
うん、
いやだからうちで文庫本で読んでたんですよ、うん、親父の買ってきた、うん、だからあのこういうこれくらいのサイズかな、うん、でずっと読んでたんで、うんうん、このサイズだからマガジン掲載時のサイズで読んで、うんうん、のが初めてなんで、すっごいこう、うん、全然迫力も違うし、
臨場感ある、
臨場感ね、うん、あるねなんかほんま紙のサイズ一つで、うん、あと印刷の、
うん、
あのあれでも全然受け取り方も変わってしまうんやなっていうのを改めて面白いな、
フッカンドット
アブドルダムラルオムニス
ノムニス
ベルエスホリマクですよ、
いやいや、
ワイともに栄え、ワイともにホルベッシュ
ファルブベッ
シュ、
お前は悪魔
おしゃらく舐めんな
おいお前レイさんの絆創膏剥がすぞレイさんの絆創膏剥がすぞ
浮いてるよ
浮いてるよ
そうだよ
そうな、だいたいあの神会の時外してはるから
だいたいな
ついてるの見たことない
けど浮いてるよな、
惜しいよいやいや、ということで、
久しぶりに見るとオカルトだよね、見つめが通るしっかり、
いやー相当だから何をもってオカルトかっていう話もまあ後でしますけど、
70年代のオカルトブームのど真ん中にやってんだよね、
はい、あそうなんですね、
そうだこの時期ってもう本当にみんながこうムーだったら頭が
みん
な月刊、そう頭が月刊ムーだったそうみんなもうピラミッドのことしか考えてなかった、
嘘でしょ、
本当にもう宇宙人はアメリカともう極秘にいろんなことしてる、
ロズウェル、ロズウェル、
そうそうそう、エリア、だから今だから大変だよ、今あのトランプがあのうっかりアメリカ人とあの政府と極秘 の, あのエイリアンとの内容をツイートしちゃうんじゃないかってみんなドキドキし
こうやってく
マジしてい
くアメリカ great again
危ねえあれが今アメリカ人一番最大のオカルト
なんです危ないです
全米を揺るがすオカルトドナルド・トランプみたいなねそんな感じじゃない
ですかあれはオカルトなんだ
あれはオカルトだべ
そうか
いやー本当ですよ
ということで今日はオカルト特集ということで、まあ中年と日本のざっくりやりたいんですけども
真面目もほどほどにいかないとね
なるほどなるほど、う
ん、ダメでしょね、気候変動気候変動って言ってるとだんだん暗くなってくから
なるほど
そうそうでも大体あれなんだよあの健あのなんだろう環境問題って俺には関係ねえしとか言って病気になったりするからね
んどういうこと
だから環境問題って、うん、自然のことクジラを守れとかってつい思いがちだけど違うんだ、うん、お前が病気になるよって話なの
ほうほうほう
だって1年間に900万人死んでんだよ環境問題で宇宙で地球規模で、うんうん、900万人だよ
やばいじゃない
そう直接の影響なんです
そう科学者が言ってんのそういうことは、まあ、それがだから実証的、まあ、だからその病気が増えてるとかだから要はだから、うん、あの川がきれい汚くなるとか、うん、田んぼに何かが入るとか、うん、それからその、まあ、いろんな塩害とか、まあ、いろいろあるじゃん環境が原因引き金でつって、
う
ん、起こることつってだからその環境イコール何ていうの気候変動だけではなくて、
うん、
あのまあ要するに化学物質が
公害とかそういうのも含めて
公害も全部含めて環境
問題、ね、ああまあそういう
環境だから、うん、俺たちって要するにちっちゃい水槽の中に一滴でも水銀入れたら全部死にますよみたいな、
はいはいはいはい、
それも含めての環境問題なんでだから俺には関係ねえしってわけにいかないんだよだけど環境の人たちが未来の子供たちのためにちょっとけこいつら気に入らねえってなるっていう話っすよ、
うん、そんな感じでやらねえと思うよね
ほんでさ俺そんな話はね最近面白くないなと思って面白いものが減ったなと思ってた
どういうことです か,
だ
か
ワクワクしたらもっと三つ目族ワクワクすんじゃん
ワクワクしますねワクワクしかしなかったもん、
うんうん、でなんか、まあ、90年代くらいからとりあえずぶっちゃけんなって夢なくなるんだよね、はいはい、金なだからさ景気がこうなるとさ、うん、そういうこと言ってる場合じゃないしってなるじゃない
みんな押し島くんみたいになっちゃう、
うん、だから金がなくてもなんていうの経済的な雰囲気に余裕があったら、はい、まあそうまあまあみたいなさ、うん あの金じゃないよねなんつって、うん、あの愛は金じゃ買えないよね。
なるほど、金があるからこそ金じゃないよねっていう、うん、
って言ってたわけよ。もしくは
理想主義が
こう上がってたから、
うん、
先週よりも豊かだから言ってた、
はいはいはい、
だからまあ譲お前、まあ、今柏は結局帰ってくるよみたいな、
うん、
みたいな。でもこうなってる時にはどんどんどんどんその殺伐としてってさみたいな話でさ、そうなってくるとさ問題モテるか儲かるかみたいなものを言っちゃいけなかったね昔。ダサかったんだからモテたいなんて。
へ
え。儲けたいとか金は汚えとかさ、うん、金儲けは悪いやつのすることだみたいなさ、
うんうんうん、
そういう空気60年代あったからね、
うんうん、
60年代って言えばでも経済こうなってて悪いこと今散々しまくってんだけど、うんうん、でもでも表ではそういうのはよくねえなーなんてそらさみたいなことをちゃんと言う人がいて、でみんながそっち側に乗ってったんだよ、
うんうん、
だけどバブル崩壊でこうなってからはみんなが通貨ぶっちゃけじゃねえって言い出して別通貨金じゃねえとか金で全部まあパンツ売ればいいんじゃねえみたいになってくるわけよ、うんうん、それでこうなってた挙句の中でなんかこうみんなさなんかモテるのモテないのもしくは儲かるの儲かんないのっていう功利主義、
うん、
で喋ってるし、うん、そういう議題ばっかりだから、うん、もうワクワクしないんだよ。
あ、なるほど、
うん、でなんかそれなと思っててインセンティブっていうさ発言のさ動機みたいなやつあるじゃん、うん、前もこの番組で言ったことあるけど、
はいはい、
何かを発言するときにはちょっとよく思われたいっていうのが入ってるわけだよ、う
ん、え
なんなら利益誘導したいとか、
はいはい、
なんなら仕事もらいたいとか、
はいはい、
なんならお金払ってほしいとか、
はいは
い、そういうさ浅ましいさ功利主義的なものの何かが見えちゃう、よく 、うん、見られたいみたいなものが、うん、その人の発言の後ろに透けて見えちゃってんだけど、
うんうん、
それがうざいんだよねその見てる側としては。
まあそれがあまりにもね、まあ、あと出過ぎてる人はうざい
で、そうすると、
うん、
環境派っていうのは、
はい、
お前らモテてんだろみたいな、あ、なんかいい人に思われたいんじゃないのみたいに思われがちなのよ、
はい、
だってなんでかっていうと儲かんないから、
はあは
あ
は
あ、だからあれで儲けますって言ってたら潔いんだよ、
うん、
この川をきれいにして私は儲けたいんですって言うんだったら潔いんだけど、子供たちのためになんて言うと、
そうそうそう、それはね、
なんかね、お前そんな感じになっちゃうじゃん、
うん、
なっちゃうじゃん、
地球を守ろうみたいな、う
ん、って言ったら何言ってんバーカみたいな、
そう
なるわけじゃん。
俺たちが危ないだったらまだ分かるんですよ、
うん、
地球が悲しんでるみたいな。
でもお前紀の川がねやばくなってたじゃんこの間和歌山直撃してさ、お前の大事な紀の川が。
あ、そうなんですか。
そう、知らなかった大増水して大変だったよ和歌山、一番目来てるじゃん、うん、大事じゃんあの川は、と思わない。
まあ大事ですね、
うん、なあ
大事、うん、大事
大事だろ。和歌山のみかん畑が全部流されちゃったどうする。前
それは困っちゃう、
ね、悲しいだろ。
悲しいです、
ね、関係ねえし。だけどお前みかん畑から何ももらってないだろ。そういうことじゃねっていうさ、環境問題って、
はいはい、
そんなこんじゃないじゃないって、
うん、
でそんなこんなをさ、あの音体水木しげるがさうまいこと言っててさ、
うん、
あの人さ鬼太郎好きじゃなかったのね。
え、
うんうんうん、そう、うん、でネズミ男の方が好きだ。
ああそういうこと、ね、
でさなんかさ、はいはい、ネズミ男はさ、ネズミ男を描いたんだけどさ、
すごいですねこれは。
モテたい派なんだよ、牛し儲けてやるって生きてんだよ、
うんうんうん、
この人さだけどさ
ちょっといいですか。
なんか
どうしちゃったんですかね今までもうちょっと似せてたよね。
ちょっとかわいいよ、かわいいかわいいかわいいかわいい。
俺のネズミ男
これ、
俺的なネズミ男、
なんか雨粒のせいみたいになってるけどもしか米の
でもかわいいじゃんこれ。
もうちょっともっとびっくりし、もっとびっくり、これ
まだあるよ
これ、見なかった熊楠。
ええー、
だって二人とも思い出せなかった
ぞ年金
かいや、めっちゃ顔濃いから熊楠
マジで。じゃあ後で、
いやちょっと調べたら出てくるでしょ。何やこれ、
いやおもろい、
何これ王次郎やん
な。いや漫画家もな30年もやってたらな、うまく書いちゃダメなんだよな。
え、ミス
年金組やから
な。そんな必死、
いやいや、俺書き直してて俺の方が下手だからなとも言えないけど、
筋力とかそういうのさ、アピールしちゃダメやん。でさ、世の中にはさ、なんかさ、全てのことはさ、儲かるか儲かんないかでさ、モテるか持てないかで考えてる人とさ、そういうことはどうでもいいからさ、面白いことないかなって言ってる人がいるんだよ。
ああ。
この人さ、熊楠なんかさ、年金とか、
うん、
年金ってあれじゃない？お金じゃないじゃん、
うんうん、
あの菌類じゃん、
うん、
お金じゃないですね。
菌類を一人で山にこぼってずっと研究してた人じゃん、
はい、
あの年金がどこ、何が面白いか知ってる？
何が面白い？
年金のあの凄さって、あのダンジョン行けんの知ってた？最短で年金
ダンジョン、
だからダンジョンあんじゃん、あの迷路、 迷路の一箇所に粘菌っていう菌をアメーバみたいなやつを置くじゃん。ほんで出る場所あんじゃん、もしくは餌を置いたんじゃん、そこに最短ルートで行きやがんだあいつら。
え、
びっくりでしょ。え、考えてんのと思わない？
え、自分がなんか例えば箱みたいな迷路作ったとして、うん、ここに餌を置いて入り口ここで、うん、ここに粘菌を置いたら、うん、迷わずにその餌まで
迷ったかどうか知らないけど最終的にみたいなことをやるわけだよ。びっくりじゃんそれ、うん、あ、俺実験してないからなんとも言えないんだけどでもそんなことを熊楠が言ってたのよ。
おおおお、
そうそうそうそう、ほんでないいんだよ、一緒にいないと。だから
いや、いいんですよ、全然いいけど。いや最高最高。
お前整合性の呪いにかかってんだろ。
今日久しぶりにちょっとなんちゅうんだろう、暴走が
オカルト界だべ。
そうでしょ、
オカルトって言えば何でもいいと思ってるでしょ
真面目も
ほどほどに
ほどほどにでしょ、うん、先週真面目やりすぎたから、
はい、
今週はちょっと外れるからよろしくね。
わかりました。
イエーイ、
イエ
ーイ。でさあ、俺がさ、そんな俺がさ、今一番面白いなと思ってるものはさ、あれなんだよ、あの株とかどうでもいいんだよ、
うんうんうん、
国とかどうでもいいんだよ、
はいはいはい、
政治とかもいいんだよ別に。あ、よくないんだけどさあの重力派だよな。
重力派ですか。
なんといってもさ、重力派が熱いじゃん奥野さん。
重力派とは何ですか。
めっちゃ遠いとこでな、
はい、
何億光年も離れたとこにな、
はい、
でっかい星と星がな、
はい、
だんだんだんだん近づいてたらしいんだよ、
はい、
でこれがな、はい、近づくとどうなるかっていうのは一緒にこう回り出すの。わ
ほうほうほう。
回り出して最終的にボーンっていった時に、
うん、
あまりのエネルギーで、
うん、
これ波で、
うん、
波が来るわけだよ遠くから。
電波みたいな。
何億年も昔の波が来るわけだよ、うん、
はいはいはい、
でそれが地球に届くっつって大騒ぎですよ。
はあ、
それをアインシュタインが予言してた。
え、まだ届いてない。
この重力波っていうのがある。届いてないか届かないとかって何億年の話だから、はい、おそらくはもう届いてたんだよ、
はいはい、
でそれを検知できるか、要するに波が来てんだけど、その波を確認できるかっていうのがあって、うん、これが確認されたら、
うん、
その、まあ、その相対性理論の中の一つのパーツが埋まって完成に近づくと言われてて、でこれを検知するためにさ、世界でさ4カ所5カ所ぐらい、
うん、
あの紙を噛んでじゃないけど、あの何
キロ
にわたる、そうそう、うん、要するにあの素粒子ぶつけてっていうのをさ、
はいはいはい、
あの日本でもやってるじゃん。これをさやってんだけどさ、その話がすごくてさ、どれくらい誤差があったら重力波来たってことが分かるかって知ってる？どれくらいか。だから今やってるデータのどれくらいの誤差が現れると今波来たって分かるかって話なのよ。
ほう。
それこれがだよ、うん、なんか水素原子の何万分の1だとか言うんだよ。ちょっと待ってくれと思わない、
うん、
ちょっと待って小さいにも程があるだ
ろ。小さいにも程がある、
うん、そういうことを全世界でやって、うん、で去年かなんか、まあ、今年かな、なんか検知されたかなんかで、イエーとかやってんだよ、おじいちゃんたちが。だけは喜んでる、
うん、
おじいちゃんたちが
最高じゃない、こういうのっていうのは。俺は思うわけ。そのなんかその凍りすぎのどこまで遠いんだみたいな話で、だけど、うん、遥か遠くで星がぶつかったら時空の歪みが波になって届くんですよって話は面白くない？
うん、いや面白い、
面白いですよ、
うん。
そうそうそうそう。で、まあ、ダークマターの話とヒッグス粒子の話もすげえ、まあ、俺好きなんだけどさ、うんうん、やっぱ最近暑いのはずっと暑いのがペルム期なんだよ。聞いてる大倉さん。
ペルム期。
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 うん。隣のアブドルダムドル隣の
ペルムキね、はい、来てください、どんどんペルムキ。
あのジュラ紀白亜紀って知ってる？
はい、それは分かります。
恐竜の、うん、
三畳紀、ジュラ紀、白亜紀と、まあ、恐竜のとこは知って
る。1年目のこの放送のすげえ最初のハチクロの頃、
ね、やりましたね。
俺は4回絶滅した地球全球、海が蒸発し全球凍結し、
うん、
そしてその後2回、まあ、その生物が絶滅の危機に、まあ、なるっていう話で、その話が大好きで、
うん、
何度も見てんだけど、うん、その中でも特に好きなのがペルム紀の大量絶滅ってやつなのね、
うん、
で何が面白いかってペルム紀ね、説明しますけども。
来た来た。
そう、あのね、恐竜が滅んだ原因はっていうとさ、必ず見せられるのがさ、
はい、
あれじゃん、あの
隕石がね、ボーン落ちて、
バーンっつって、うん、
それで巻き上げられた
ってなって、うん、それでその恐竜いなくなりました、
はいはいはい、
しばらくはネズミのような我々の祖先が、
はいはいはい、
そして、マンモスが現れ、ウホホみたいな原始末くみたいな、
うん、
なる、
はいはい、
原始末さんか、 そうが現れるわけですが、ここだからドーンって来るのが、これちょっと奥野さん、これ見てもらいたいと思うんですね。何億年も前じゃなくてね、7500万年前の話なんですよ。うん、で、この前に白亜紀、ジュラ紀、三畳紀ってこれ恐竜の時代なのね。はい、で、ここが T レックスとかいる。ジュラ紀はアロサウルスとかいるみたいな。で、まあ、ここがまあ恐竜黄金時代で、で、まあ、俺たちはネズミのように密かに暮らしてましたみたいなパターンなんだけど、はいはいはい、問題はこの三畳紀っていうのがあって、ほうほうほう、で、これ、まあ、恐竜出たての頃みたいな。はい、で、まあ、これフレッシュな時代なので、うん、このちょい前にペルム紀っていうのがあって、ここで大量絶滅があるんだけど、うん、これが2億5000万年前なのよ。
はい、
だからこれ結構前でしょ。
だいぶ前ですね。
だいぶ前な。恐竜が栄える前に、ペルム紀ってのがあって、うん、ここで何が起こったかっていうと、シベリアの真下で巨大なプルーム、うん、マグマの噴火があって、うん、あまりにもすごすぎて、そこで、まあ、噴火したんだけど、うん、まあ、まあ、地球が火の海になるという。だけどその時にポイントなんだけど、うん、何がポイントかっつうと温暖化が起こったんですよ奥野さん、うん、
温暖化が起こったんですか。
その時に、メタンハイドレートっていうのがあるんですけど、はいはいはい、海の下にね、うん、今もある、
うん、
でそこはメタンが固まってる、
うんうんうん、
あれを発電で使おうなんてわけのわかんないこと言い出してたけどね、うんうん、でそれがその沸騰して、うん、メタンを出すと、うん、温室効果は CO2 の20倍ですね。
やばいっすね。
20だから大温室効果時代になってしまうわけだ。そのせいで地球がもう火の玉みたいになるっていうのがペルム紀です。
あ、実際なったんだ。
なった。
ほうほうほう。
で、その時に何が起こったかっていうと、95% の動物が絶滅してるんです。
ほう。
つまり、ここで生き残った残り 5% の末裔なの、は
い、
俺たちは。
うぃ。
で、これが面白くてしょうがないの。面白くてしょうがないのはなんでかっていうと、
何ですか
?95% の生き物について知らない。その生き物がほとんど分かってないんだよ。
あ、なるほど。
確かに確かに。で、それが、まあ、研究進んでんだけど、うん、恐竜みたいなやつはちょっといるんだよ。
うんうんうん、
でも、これは恐竜になるよ、みたいな。トカゲみたいなやつなんだよ。
うん、
で、その時に、ゴルゴノプスっていうでっかいやつ、これ3メートルか5メートルぐらいのやついるんだけど、うんうん、これいるんですけど、哺乳類っぽい爬虫類なんだよ。で、恐竜みたいだけど恐竜じゃないんです、
はい、
恐竜みたいだけど恐竜じゃないやつがここにいて、他に何いたのみたいな。
何いたんでしょうね。
で、しかもこの時期っていうのは、酸素濃度が濃いんです。
はいはいはい。
つまりどういうことかというと巨大化できる。
ああ、
だからメガネウラって知ってるでしょ。80センチのトンボが飛んでたんです、うんうん、
ああよく言いますね。
2メートルのヤスデがいたんです、うん、お前なんか絶対ダメだよ。
やばい、俺もダメ。
お前語気だけではダメだからな。お前ない
や無理ですね。
お前即死だよ、まあ、こんなところにいたら大変だよ。そうだからこの時期に何が起こってたのかめっちゃ興味ある、うん、はい、俺たちの祖先はキノドンっていうのがいるんだけど、こんなそのブッサイクなネズミの出来損ないみたいなやつなの、うん、キノドンって言ってさ、こいつらがヒヒ言いながら生きてる、
うん、
で、ここを、ね、このね、白亜紀の、ドーンってその隕石落ちてきますって、これ死ぬほど CG になってんの、この辺は。
はいはいはい、死ぬほど CG になってると面白いですね。確かに CG になってる。
もうね、飽き飽きですよ。
うん、ああ、そうなんですか。
見たくもない。こんなとこ。もうティラノサウルスが振り向いて隕石が、みたいな。
むっちゃ見たことあります。
やめてよ、もうそういうの。時間の無駄よ、お前。何万年やってんの、その話。
なんでちょっとお姉が入ってるんだろう。
ところがですよ、奥野さん。
ところがどっこい。
俺が惚れた BBC のダイナソーシリーズがあるんですけど、
はい、
ウォーキングダイナソー。
はい。
おい。
これすごいっすよ。
何が？
なんとこのペルム紀の絶滅前の姿を、CG で再現してるんですよ。
本当に？
やりましたか。う
ん、これ俺の BBC だよ。
俺の BBC。
兄貴。
兄貴。
BBC の兄貴が、だから俺はこう繰り返しこれを見てしまうんだよ。
へー。
なぜならば、俺が一番見たいところがですよ、奥野さん。
はい。
本当に数種類しか出てこないんです。
あ、ペルム紀の
住人たちは。ペルム紀の住人たちは発見されてないから。
まあ、わかんないです
よ
ね。
わかんないんだよ、うん。で、なんかその、まだその、これからなんですけど、
はい。
でね、お前らが大好きな、イクチオステゴはこっち、ここね。
はいはいはい。
陸に上がる、みたいな。で、こっち行って、まあ、これ海に上がるか上がんないか、みたいな。でさ、46億年あるからさ、
うん、
ほとんどさ、つい最近の出来事なんですよ、これ。うん、だけど、最近の出来事でもう 95% 一発食らってます。そして、うん、メタンハイドレートは、うん、ここの犠牲になったんだけど、 あの昨日じゃあ先週言わなかったけど、あの地球温暖化で一番やばいのは、うん、あるところまで行って、うん、で、まあ、今森林火災あるけど、うん、植物の、うん、力で CO2 を吸収する能力っていうのがいっぱいいっぱいになっちゃうと、うん、今度枯れ出す、うんうん、まずい方向に倒れていくわけ、どんどんどんどん、
や
ばで、どんどん熱くなっていくと、今度はシベリアの永久凍土が溶け出して、その中に入ってるメタンガスが噴き出す、
はい、ああもうじゃあどんどんどんどんもう
そうで もはや噴き出してるんです、
火の車
です、確認はされてるんです、うん、でそうやってどんどんどんどん悪い方に悪い方に行ってって、最後の最後に現れるのがメタンハイドレートが噴き出す海中から、
あら
で、
あら
そうなるとどうなるかというと、アマゾンは火の海なんです。でこれは俺が言ってんじゃなくて、イギリスの科学者が論文で出して
る、アマゾンは火の海になる、
火の海になるっていうのは、実はペルム紀に起こったことなん、実際に。
ああ、
だから地球温暖化の話するときはペルム紀をイメージしなきゃいけないのよ。イマジンオールザピーポーペルム、ペルム紀そう
ペルムエラー、
ペルム、そうなんですよ、はい、でね、俺にとってはペルム紀の話はもう寝ても覚めてもなわけですよ。だって 95% だよ。
なるほど。
でね、ちょっとずつちょっとずつ発見されるのよ、
はい、
そうするとね、めっちゃしゃくれたサメとか出てくる。こんなん見たことないみたいなのが結構出てくるわけ。でこれさ、そのゴルゴノプスっていうさ、こいつもさ、なんかね、トカゲでワニみたいなんだけどね、足がめっちゃ長いの。でね、でもね、立ち上がれないの。だからブサイクな、こういう状態、こうやってすごい辛い感じなの、これ。こいつ。
もうユーマ水族館のね、肩なしのたくさん、ね。
なるほどね。
そう。で、これワクワクするじゃない。
なるほど。
そこでですよ。
そこで。
最近、メガネ外しますけども。
はい。来ました。
その、うわ、26分になっちゃったし。
伴奏庫
はないやったら。
伴奏庫あるよ。
そう、普通だ。
伴奏庫あるよ。今日神会やないやったら。
ね。そうそうそうそうそうそうそう。でね、メサの話しちゃおうかな。
あ、行っちゃいますか。
行っちゃいましょうか。でね、奥野さんね。
はい。
まあ、YouTube の時代になって、はい、いろんな人がオカルト動画を上げる時代になったんですよ。
そうなんですか、
うん、で、いろんな人が新説を撒き散らしてるわけですよ、世界中で。で、世界中で撒き散らされる新説の中で、いくつか超面白いんだけどっていうのがあって話題になるわけですよ。
なん
で、去年から一番話題になってるのは、もう見たこと知ってると思いますけど、皆さん。
なんでしょう、なんでしょう。
もう、なんていうの、とにかくね、再生回数が半端ないんで、26万回もうすでに英語バージョンで、再生されてて、俺はピコ太郎の中でも全然面白いと思うんだよね、こっちも。
比べるとこ YouTube でしょ。
あのね、これね、ロシアのあまり知られてない無名の学者さんが、その今までの科学を根本的に、ひっくり返すようなことを言い出してるっていう動画なの、これ。で、ザッツオカルトじゃん。だから、今まで俺たちが信じてるものは全部嘘なんだみたいな。
何？
そういう動画なんですよ。
で、動画。
そう。で、動画でやってんの。で、うん、私はこういうふうに考えてる。でも、地質学者や科学者やみんなバカなことばっかり言ってるけど、おかしいんじゃない？ちゃんと見ろよ、世界を。おかしいでしょ。こんなふうにおかしいでしょ。こんなふうにおかしいでしょ。つって、どんどんどんどんとんでもないところに連れてかれるんだけど、うん、そのね、まあ、ご存知でしょうけど、俺その動画を見てからずっと考えてて、
ほう。
で、それちょっと感想を言わせてもらいたいわけよ。今回は。でね、これが本当かどうかは別なのね。でも、超面白い、
うん。
でね、何が面白いかって言ったら、タイトルがね、この地球に山や森は存在しないっていうタイトルなんだよ。で前後編で1時間以上あるの。
もう一回やってください。
この地球には山や森は存在しないっつって。
いや、あるやん。
って思うでしょ、うん、それが、あ、ないんだってなってしまうという動画が見てた。
恐ろしいな。
そう。
どういうことどういうこと
だって面白い。でね、最初にね、何かを見た時に、我々はプリズムが前にあって、そのちゃんと見れてないと。で、言って、冒頭で、おなじみのこの絵柄を出してくるんですよ。
何ですか
それ。これ、奥野さんは何に見えますか？
男と女は抱き合ってる。
うん。ふうに見えるんだけど、これは子供にはイルカの群れに見えるんですよ。
どこがよ？
イルカでしょ、ピーズ。
は？
イルカ。イルカ。イルカ。イルカ。イルカ。
はいはいはいはいはい。
ほんまや！もう頭の中大人になっちゃうと、もうエロしかないですから。
成長してよかったね。エロに見れてよかったな。
騙し絵やん、これただの。
うん、我々は、そんな風に、騙し絵のように騙されてんじゃないかっていうところから話が始まるんだよ。
え？ほんで、この世界に？
そう。 で、我々は、まず最初にね、切り株の写真が出てくるんだよ。切り株。木を切った後の切り株が、うん。これ何に見えますか？これは地中から出たマグマの塊に見えますかっていう。見えないよこれ切り株でしょってなるじゃん、うん、本当ですかってそこから入るわけ、うん、で、そこから、我々は大木が大好きだと大きな木が、うん、なんで大好きなんでしょうと、うん、大木が好きだっていう我々の気持ちはこれどこから来るんだろうみたいなところから始まったよ。そんでそこからいきなりペルム機の話するんですよここで。
何？
おいおい俺のペルム機の話するのかよみたいな。
俺のペルム。
そうそうそうそう。そんで、今の生き物はそのペルム機の大災害の、2万分の1とか言い出すいきなり。
はい。
おいちょっと待って 95% よりも少、ね、少なくねとかって思ったりするんだけど、でもそんな感じでそこでさ効果的な絵がいっぱい出てくるんだけどさ、はい、巨大なトラックの中にある一個のちっちゃいパン、うん。これが今の俺たちの生態系だって言い出すわけ。昔は巨大なトラック全部が生態系だったと、うんうん、今はこんだけしかない。ほとんど知らない。これはだからさっき言った 95% どうなったんじゃって話だ、うん、でここで俺はもうがっちり心掴まれるわけよ。マジかその話するんだってなるわけ。嬉しいじゃんね、うん。そんで、巨大な、今までそのメタセコイアって知ってる？ 300 メートルぐらいある木がさアメリカにあってそれがガンガン切られちゃいましたって話がいっぱい出てくるわけだよ。で当時は生活に困ったかもしれないけどこんなに大事な 木がね。でそれ当時300メートル、うん、で、ちょっと待ってくれと。あの本来はいやその植物が横にいっぱい増えられない場合は縦に伸びるって、
はい、
縦に伸びんだったら300メートル以上あってもおかしくねえんじゃないかって話を言い出すわけ。
300メートルってやばいですよ。でも
って話をするんですけど、うん、でそっからですよ、長い話になるんでざっくりと言いますけどね、デビルズタワーって知ってる？
え？
デビルズタワー。
デビルズタワー？
うん。
デビルズタワー？ゲームですか？
未知との遭遇に出てくるこれです。
おーおーおーおーおーおーおお。
でこれをバンと出すわけ。
はい。
これめっちゃでかい山です。
はあ。
そう。で
山ってか岩？
岩ね、うん、これね。
岩山ね。
でこれは地質学者で言うと、うん、火山の隆起によって生まれてます。
はいはい、はい。
っていうふうに言われるんだけど、うん、これよく見てくれと言い出すわけ。
何？
そうするとこの一個一個のこの一個一個の棒が、はい、よく見ると、はい、六角形の柱になってるってことがわかるわけ。
ほうほうほう。
この六角形っていうのは自然界の中では普通ですと。最も効率的な強度を保つ。だから蜂の巣とか、はい、いろんなところにこの六角形は見えると、うん、雪の結晶とか、うん、でこれが植物の断面図の一部に全く同じ構造のものがありますよと、はい、要するにこれは顕微鏡で見た植物の断面、はい、だけどこいつの上を見るとこうなってる。
なるほど。
これがイコールだと、うん、そしてこれ横にこう広がってって、うん、まるでこれ切り株じゃないですかって言い出すわけ。
なるほど。ラララララララ。
そしてこれが問題なんですけど、
はい、
この状態になったのいつかって調べると、
いつでしょう
?2 億5000万年前。
ペルム機！
ペルム機！もうここだけでもうイエーイ！ロシア！ロシア！
ロシア！なるほど。
それでペルム機の話こんなやってたのね。
そうです。
なるほど。ほうほうほうほう。
そんで、
ペルムさんよ。
よく見ると、世界中にこういうものがありますよ。
あるんだ。
で、あなたの大好きなウユニ塩湖、ウユニ塩湖ってあるじゃないですか。
はい、
巨大な、うん。あそこの上に立つと、うん、なぜかこういう形の模様になっていると。
六角さん来たよ、六角さん。
六角さんだらけです、これ。奥野さん。一面です、これ。一面の。おいおい、ちょっと待って、切り株多すぎねって言ってるうちに。
なんでその形になるのか全然わかんない、
ね。はい。それでこれはアメリカのそのグランドキャニオンとかにある。
はいはいはいはい、
これだけじゃなくって、はいはい、話どんどんでっかくなってって、うん、はい、これですね。
来たーギアナコーチいつか行かなきゃと思ってる。
行かなきゃいけないギアナコーチ。そして、もちろん、オーストラリアといえば、
エアーズロック。
エアーズロック。
あれも
あれもだっていう風に、パーン、パーン、パーン、パーンって出してくんだよ。なんか不思議な音楽とともに、だんだん、うわ、こっちの方が正しいんじゃねえかなって思わせてくれる。まさに最高のオカルトエンターテインメントなんですが、これだけじゃ終わらない。
なんですが、
はい、終わらないんです、これだけじゃ。ここでね、言い出すのが、ある国立公園に、木の化石がある。
はい。
で、 でそれがね巨大な丸太が転がってる、
はい、
丸太切ってやるこうやって、
はあ、
切ってやるんだよ、
うん、
よく見ると、うん、これ水晶みたいな宝石みたいなやつなの全部。
え？
よく見ると
木じゃないじゃん。
木じゃない
ん
だ、
うん、
でこれは木か、
いや
枝だっていう。
枝？
枝。
木じゃん。
いや枝なんですよ。木の一部の細いやつ、
はい、
本当の木のはどこにあるのかというと、これの映像の向こう側にこれがさびそびえ立ってる。
え、これがこの化石が
枝、
この木の化石だったと。
そう。でポイントはこれが宝石みたいになっているってところがポイントなの。
宝石になってんの。
そう、水晶みたいになってる。
はい。
でこれが木ってあんだけど、どうやって金の石なのに、うん、っていう。誰が切ったの？え、じゃあ木の状態の時に切ったの？え、2億5000万年前に誰がって話になるけど、もうヒャーってもうイエーってここ生きて面白いでしょこの話。
三つ目族かな
っていう話になってて、でこっからさらに面白いのが、
うん、
生物っていうのは、
うんうん、
水と炭素でできてる、
はいはいはい、
基本的には、ね、だからカーボンって言うんだけど、実はそれだけじゃなくて、シリコンでできた生き物もいるんではないかと言って。
シリコンでできた？
そう。
ルフィみたいな感じ？
わかんないですけど。あれはシリコンでやってるのかどうかわかんないですけど。っていうふうに。で、このシリコン人間、シリコン動物っていうのは昔から、うん、言われてた SF ネタの一つで。何どうした？
頼みかけた。
これはね、うまいね。
あ、定期的にね、コミケに現れる。
だから無視できなかった。
無視できない
。見た瞬間笑ってしまった。
そうですね。そう。で、これがいろんな SF とかに出てくるんですよ。うん、実はこのね、この元ネタが、そのだからシリコン人間。
出ました。
シリコン人間が。
要するに、その生命っていうのは炭素を元にしてできてる。だから、木が化石になると石炭になる。
うん、
なんだけど、ペルム紀以前のものは、そうじゃないものがあったんじゃないか。それは、もしシリコンだったら、それは、石炭にならないで、
はい、
水晶になってた。
あ、シリコンっていうのは、
うん、
石炭にはならない。
ならない。シリコンだ
と。水晶のように。
になる。
琥珀のようになる。
なる。
トゥトゥトゥトゥトゥトゥン。
そこでですよ奥野さん、
はいはいはい、全部言うなよなぜ変かもしれ
ない面白いねこの話。そんで枝です。で、まあ、その、まあ、シリコンの木がありまして昔あったんですつって、うん、それでねこのね、幅だとね大体どれくらいの高さまで行くんだっていうね、
うん、
そうするとね、まあ、6キロです。
ええ
高さ6キロ
6キロ
です。
高さ
6キロの木が2億5000万年前にあったんですが、よく思い出すと、はい、アバターって映画で似たようなやつ出てきますよね。ガーンって
シュリちゃん起きてる。シュリちゃん起きてるやん今日。
シリコンでできてる。
え
あ、なる
ほどね。
すごいな。
話やん。そうなんだ。6キロってだって俺ん家から江ノ島の裏側までですよ、大体。
あ、そうですね。
ですよって言
われても。相当遠い。遠いよ。
うん。6キロは知ってはるよ。
どうすんので
、そっからまたさらに面白くて。
まだ？
そう。で、なぜ、
なぜ、
それが、今ないのか。
今ないんだ。
誰が持ってった
の？バカにしてんのか。
誰が持ってったんだって話になる。
木をね。
そう。あの木はどこ行っちゃ
う？ 6 キロだってね、言っても。
で、奥野さん、よく見てください、これ。
はい。
これ自然じゃないですよね、この断面図。
ちょっともうやめませんか？狙われちゃいますよ、レ
イさん。あ、マジで？これ、何？これ自然の力でこんな風にチェーンソーで切ったみたいになるんですか、これ。
もしか、オロチドッポがバスッと。
バスッ。え？誰？
お前、どの時代にもいい。ペルム紀にオロチドッポいいんやろ。なんでお前6キロのオロチドッポが。
見てください。これ、まっすぐすぎないですか？
シャッ！フラットすぎる！
でこれだからこのロシアの学者に言わせると、何者かが水晶を持ってった後じゃないかと。そしてグランドキャニオンがパンと映るんですけど、
はい、
掘った後だと言い出すんですよこの人は。
掘った後、
そう、そこにはだから採掘現場だっていう、グランドキャニオンは。で世界中の風景を見ると採掘現場だらけ、 そして我々に残った生態系はわずかこれだけ。つまり地球は自分たちが想像するように以上に豊かなカーボンと、そのシリコンの共存した生態系があった、かつて。でこれがみんな根こそぎ持ってかれて今は廃墟を見てるんだっていうのが彼の
主張。誰が持ってったんですか？
なんかね、いろんな文明に、俺が聞きたい、いろんな文明にあるじゃないですか。その人間より先に宇宙から来た人がいるみたいな伝説とか、そういうのともつながるとすごい面白くないですか。その、なんていうの、タシルナジェリの遺跡、砂漠の真ん中にこう宇宙人っぽい壁画みたいなのがブワーって巨人があったりとか、
うん、そうそうそうそう、
どの神話にも、うん、なんかうちなんかどっかの国から空から来てきた人がみたいな神様の神話があって、うん、その人がちょっと文明を教えてくれてとかあるじゃないですか。そういうのともなんかつなげていくとね、もうカルトが止まらないですよ。
え、これはいわゆるその巨人だったんじゃないかってこと、はい、
で巨人の話とそれからこの動画を検証した人たちがああでもねこうでもないと言ってものすごい熱いんです、実は。
へ
ー。で国内からも言ったりしていて、その検証動画が面白いんだよ、うん、そのその
向こうの検証動画、
外国の人がそれをその実際にこうパソコン流しながらこれなんだよとかここがわかんねんだよとか俺はこう思ったんだよとか言って、その中でちょっと面白いやつがあるんで、それ後半にちょっと限定で、
後半に
あとこの後マギカやらなきゃいけないんで、この後あと20分でマギカやりますんで、無料。
あ、無料でやんの？今日は。あら。
やります、やります。
このまま、マドカマギカ行くの？
え、だから、まあ、似たようなもんじゃん。
切り替えが。
魔法だし、オカルトだし。
そうそう、魔法、そうそう、奇跡も魔法も。
あるんだよ。
イェーイ。じゃあ、お願いします。そして、後半ね、この続きやります。あと、イーロンマスク
の話。無料でやっちゃうの？楽しみにしてる人いるのに。
え？だから、たまには YouTube でタダで見てる人たちのためにもうやるんだよ。
なんでタダで見てる人たち
の魔法も
あるんだよ。
よし、やるぞ。よし、やるぞ。
君はファミリーにお願いします。
魔法少女マドカマイカというアニメを知っているかね、
のコーナーです。
イエーイ。第4話。
あ、お前さすがだな。
あの歌好きなんだ、
ね。アイリッシュ。
アイリッシュ。
これケルト？
ケルトだと思いますけどね。
すごいよね、すごいね、
シリコンの胸なんてもんなことないからな。
今ちょっとスイッチ切り替えてよ。
いやだって、
そう切り替えようか、第4話見ました。
第4話見ましたか。まああの衝撃のね、第3話のラスト、
うん、まあでもね、悪いけど、
はい、
あの時代的に見るとやっぱあのマミさんのその死ぬっていうシーン、食べられちゃうっていうシーンは、はい、うん、やっぱり来るだろうなと思ってたところでは、
予想の範囲内、うん、想定内
だから、うん、第1話を見てもうすぐにこれはメタだなっていうのが分かるじゃん。要するに魔法少女的なものを何かしら全くひっくり返そうとしてる意図がバレバレだったわけじゃん、冒頭から。
まあまあまあ、
そうね、あとね、あとね、まあ、散りばめられた目玉にいろいろなその頻度が隠されてるのがマドカマギカなんで、うん、それはすごく面白かった。で、うん、今回、まあその、まあ、今回もまたさやかおこし、さやかさんが、うんうんうん、大好きな男の子京介くんのところで、そうそうそうそう、ね、で彼はもうちょっと心が荒れてますね、こ、うん、の時 ね、まあ、ね、そう、それでなんで彼がこんな目に遭うの、本当はバイオリン弾きたかった、うん、でも私なんか何もないのに彼がこんな目に遭って、なんで私じゃなくて彼なのっていうところからもうフラグ立ちますね。今回からもう今回さやかフラグが立つというね、まあ、冒頭から一発目のフラグが立って、でその後、日常生活が描かれるようになるんだけど、はい、そのまどかのキラキラしたコルビジェのお家、リビングには、そう、ちっちゃい子供がいるのにリビングにはゴミ一つ置いてないと、うん、やたら広くて生活感のない、
ないですね、
あのコマーシャルのような、うん、なんかそのモデルハウス的な暮らしみたいなものの中で、動揺している窓かっていうところ、はい、でここがもうすでにリアリティラインが揺れ始めてるっていう、ここの辺りで。だからこの窓かまぎがおそらくこの揺れがどんどん大きくなっていくんだろうなと思うんで、だからもう一回ここで一回バンってやって、またこういうモデルハウスの子で、それが日常が異界に変わっていくというのがあるんじゃないかと。学校の先生の独身ギャグもなんかすげえ滑った感じで、でこれがだから屋上に行ってマグリットの世界に行くじゃんあれはマグリットだよね。屋上に行くと戦艦の甲板みたいなところに出てきて、白と青しかない世界があって、もうあれはシュールレアリズムだよね、ルネマグリットですよね、あそこね。であそこにいるとなんかそこに、まあ、キューベイがいて、キューベイの距離っていうのがなかなか面白くって、うん、でそこで何を言うかっていうと、あの この町をね誰が代わりに守るのみたいな、他のやつが魔女狩りに来るんじゃないかっていうのと、そして2人が喋り出して、でそうするとまあさっきのゲルド音楽が流れてくるとっていうね、そう、うん、でこっからですね、あの2人のキャラクターにも黒い影が入るという演出が入るという、ね、そうで久兵衛が煽りが入ったりとか、いよいよこういうのが出てきて、そうそれまではホブラさんだけだったのに、そうでここで1個だけ、1個最初にこう久兵衛が言い出しますよね、報酬が欲しいっていう話に対して、魔女になって、魔法少女になって魔女を倒す、代わりに報酬として何か夢が叶うと、それに躊躇している、マドカ、それをどうしようか、そもそも心を決めようとしているサヤカっていう状態になった時に、そういう報酬が欲しいなんていうのは普通だよっていう言い出すという、キューベイが、その後に、そういうことを非難するやつは同じ魔法少女だけだよねっていうさ、これは戦った者だけが発言を許されるというね、戦場に行った者だけが発言を許されるというのが入ってくるっていうのと、あと、ここでさよなら、まどかはやらないんだねっつって、まどかさよならって言うんだけど、さやかさよならってキューベイは言わないんですね、でその時に書かれている床がチェックなんですよ、薄いチェックの黒の、チェックといえば異界のマークなんですね。
そうですね。
そうだ、異界、そう、入り口暗示してるって、だからこの辺がまたうまい。なんで顔してるの？
なるほど、ツインピックスね。
ツインピックスになってるなっていうのが、ね、そう。で、マミの部屋に行く。誰もいないマミの部屋、夕方で夕日が入っている、そしてなんかノートを置く、自分の描いた絵のね、あの魔女っ子の絵のね、それでその時に、私弱い子でごめんなさいと、で要するにこれは欲望のために戦えないっていう、誰かのためっていうか、これなんかどっかで、なんていうかな、業とか人間の欲望とか欲しいものがあるでしょみたいなものよりも、そうじゃない平和な暮らしがしたいんだけど、もうまさにゆとり世代なんで、これゆとり代表が あのマドカなんだよ、でそれを軸にして周りが回ってるの、過去の人っていうさ、でここはゆとり皇帝になるので、ね、でこれが正しいんだよっていうのは後に出てきた穂村さんが肯定する、はいはいはい、それでいいんですよって言ってる穂村さんが、入っていく、そして2人で夕日の工場地帯を歩く、
あれね、
あれは何ですか、川崎ですか、あそこ
どことは分かんないですけど、
あの工場地帯が歩くんだけど、あの不思議なことに、誰もいない、
そう
で夕日になってて、で、まあ、その影が長く伸びてるというね、でそこで何人死んだの、数えるのを諦めるほどにっていう、ホムラが言うわけだから、たくさんの魔女子が死んでったんだよって話するんだけど、ここでまた一発すっごい分かりやすいやつが出てくるんだけど、これウルトラセブンですね。だからあのウルトラセブンの頃って工場がわーっていっぱいできて、
はい、
で、日本が栄えるんだけど、
はい、
公害がいっぱい出てきて、みんな源病とかいろんな病気になって、そして、我々の豊かな暮らしが遠くになっていくっていう時代で、であの頃のデビルマンとか見るとみんな夕焼けなんですよ、夕焼けに工場地帯に煙突が立ってでもくもくみたいな、
はいはいはい、
あれが高度経済成長の代償のメタワーな、
ジャニクチエの世界
みたいな、要するに、まあ、ジャニクチエはもうちょっと牧歌的、もっと批判的になるんだよ、工業社会になるとか、だから直しかね、工業社会の機械文明みたいなものは何かを終わらせてしまうって言う人パッケージされてる、これが70年代、うん、60年代マナーで、
あー、
やったらだメトロン星人です、そうです、
メトロン星人、
ね、メトロン星人だから夕暮れ、そして長い影落ちていく夕日で、これはどういうことかっつうと、まあお約束ですけど、まあ絵一発で見せてるのが、あのさよなら経済帝国に、経済大国日本っていうの
を
言ってるだけだよ、
は
あ、あのシーン一発で、さよなら三丁目の夕日なんだよ、
ああもうそこもさよならと、
でこれ東京タワーからスカイツリーへっていうのが10年代の妄想なんだこれ、
はいはいはい、
夢ないんだよ、もうこんなことは経済成長ないんだよこの国は、だって次の世代いないんだから、朝鮮戦争ないんだから、だからいろんなその経済成長になるためのあの要素がもうもはやないのに、まだツアーだ、そのタワーを建てるかっていうのが0年代だったわけよ、スカイツリーなわけよ、でこう三丁目に全部並べてみると、地上の星から始まって三丁目の夕日、これ何ですか、10年代なんですよ奥野さん、 ゼロ年代批判をあの短いシーンでバババってぶつけてくるのが第4話の俺は肝だと思って、ゼロ年代世代のすがった夢の象徴がスカイツリー、それでその背後に何が起こるかっていうと、人間の心が病んでいく、魔女化していくんだよ。でその魔女をやっつけるのが魔法少女で、魔法少女はそれの犠牲になっていくという、だから魔法少女が実は見えないところで死んでいるせいで、この世界はなんとか均衡を保っているというようなことが言われると。おはようございます。大丈夫ですか？で、これもう一発言わせてもらうと、そうこの村上春樹で言わせてもらうと、はい、村上春樹がすごい似た小説を書いてる、短編小説で、はいはい、神の子供はみんな踊るの中に入っているカエル君東京を救うっていう短編小説があるんですけど、奥君読んだ？
読んでないです。
カエル君が夜な夜な、仕事をしている残業している自分のところに現れるんだよ、うん、で東京が大変なことになるってカエル君が言うんだよ。それで東京を助けなければいけないっつって、でもカエル君に何もしてあげられることができない。ある日カエル君がボロボロの姿でもう一回現れるわけ。僕が止めた、地震を止めたっていう、はあ、カエル君が東京を救ったの、
はい、
見えないとこで、でも誰もカエル君のことは知らないっていうさ、短編小説があるんだけど、はあ、うん、もう窓まぎってまさにそのことを言ってる。
へ
え。それを村上春樹がその10年以上前にそのことを書いてて、うん、だどうしてもこう見てしまうな、その似ているな、まああるな。そう、穂村さんが面白いのは、なんか狂気から人々を守っているっていうことの、その、魔法少女の仕事を自分の祈りって言ってるのがまたなんかいいよね。それが穂村さんにとっての祈りで、そのために私は戦い続けるみたいなことをまあ言うという、ね、流れっていう。なるほどな。
そう、なるほど、
ね。でそれでまあそのまあ最後にマギカに関して、優しさ、あなたの優しさがもっと大きな、悲しみを呼ぶことがあるっていうことを忘れないでみたいなこと言って、 あんた優しいからこっちよち入ってくんなよと言って止めようとするっていう流れなんですがっていう話、うん、でそこで一点さやかと京介の話になる、
はい、
京介はブチ切れるんで初めてね、うん、でもうクラシックなんか聞かせんだよね、うん、どうせもうお前は一生弾けないんだって言われたんだっつってなった時に、いよいよ本格的なさやかのフラグが立ちますと。でもう奇跡なんか魔法なんかないんだよっていう、京介に対して奇跡も魔法もあるんだよって言ってしまうんですね。そうで、ここがまた面白くてよっ、それでああもうこれでさやかは彼のための人魚姫になるんだなとなるわけですね。あ、だからその誰かの夢を叶えるための自分が犠牲になれますという人魚姫スタイルで、これアガペーズじゃないですか。
うん、
何なんだよ。
今のやつは合ってたと思うけどな。
何なんだよって言われて。確かに確かに、うん、誰かのために、まあ、うん、明確なね、
うん、
その明確な誰かがいて、
そう、
その人を救いたいと、
うんうん、ただし、
ただし
面白いのが、
はい、
さやかさんはそれによって彼にちょっといい関係になれるんじゃないかっていうことを期待している自分を恥じている。
ねえ、
これはね本当にピュアなんだよ。だからあのキャラクターはすごい同オタクのキャラクター出てくるんだけど、この世界ではオタクほどピュアですね。これそういうサインになってるわけですね。
だってもう一人の、あ、これ今週じゃないか、まあいいや。
そうですね。まあいずれ、はいはい、あるんでしょう。いろんな人出てくるんでしょう。で、まあその自分の見返りのために動くっていう少女なるものは、不純だみたいなことを自分で言うと。ただこのタイミングで、面白いのはもう一個すごく決定的に面白いのが部分があって、これ奇跡も魔法もあるんだよって言って、
はい、
でまあ自分はそれを信じると言って行動を始めるわけですよ、
うん、
でなんならマミみたいになる可能性があるんだけど、彼のために動き出すと、
はい、
信じるんだけど、これ何を信じるのか、奇跡の魔法を信じる、でもキューベってそもそも何って話が起こってるわけ、うんうん、これは非常に深くって、儲かりますよ、私はそれを信じる、でもあなた誰みたいな、カルト宗教とか、うん、マルチ商法とか、要するにここいつがなんだか分かんないんだけど丸投げになっているっていうところのこの状態がもう揺れ始めていて、
はい、
これは全てのキャラクターが一斉に正義のために戦いますっていうのじゃないところが、
うん、
これをやろうとしているところが分かると、よくできてますね、
戦隊もんでいうおやすさんみたいな感じなんです。
本来はそうなんだけど、うん、おやすさんはおやすさんじゃん、わ、
うん、
かるわけじゃん、
仮面ライダーも出
てくる、ね、そう、しかもおやすさんはどこ見てるかわかんじゃん、
うん、
こいつどこ見てるかわかんないし、 ないもんだか分かんないし。
やっぱそこに行っちゃいますか。
だからこれはだからそういう記号なんだよ。はい、だから最初から九尾の狐で災いの象徴として出てきたのは、まあまあそんな間違ってなかったんだろうなっていうのがあってっていうところが。はいはい、どうぞ。
そんな時間ない。これ斬新じゃないこの魔法の
この。ああ、これ玉火を描くときにめんどくさくてこう真ん中を前にするっていうのは玉火星のあるあるなんですよ。
これ見たことあるよ。
書きすぎるとそのめんどくさいんでそうなっちゃうっていうね。
そうそうそう。じゃあもうガンダレいらんくない？
そんなんどうでもいいわ。
知らんかった。
はい、次。さあ、そしてですね、いよいよゾンビが始まりますね、ここからね。はい。だからその歩いてると、まあその、まあさ、まどかが歩いてると、ゾンビのような人たちが、友達がいきなり現れる。魔女の刻印をされてる、起訴されてる。で、あはははって言いながら、半分おかしくて、これもね、70年代マナーなんだよ。よくあったの、こういうの。頭がおかしくなった女の子が、あはははって言いながらいなくなる。それを追いかける。これはね、ほんと70年代マナーで、あの、夕日の工場地帯とパッケージで本当に相性がいいっていうか、おそらく作り手があの世代なんだよ。あれを見てるんだよ。うん。おかしくなっていく。で、これ本当に、あの、ゾンビだし、デビルマンだよね。
そうそう。
でね、ここからね、みんながね、ちょっとその絶望に駆られた、魔女にキスをされた人たちが、工場に入っていく。で、窓ガも入っていくと。で、そこで、まあ、まるでそのゾンビで襲われるような感じになる。はいはいはい、そこで、こんな工場も維持できなかったっつって、おっさんがうなだれる、うん。工場も維持できなくなった男がゾンビになり、そして集団自殺をしようとするという。これはね、まあ、その工業国家、経済大国日本がダメになった。だから、ゆとり世代も一緒に死んでくれっていうせいです。ことになるんで、まあ一家人中に付き合わされる子供みたいなことの症状、象徴。で、まさに今のゆとり世代っていうのは、一家人中にさ、巻き添えになろうとしてるわけ。今の20代、10代は、俺たちが、そう、一家人中しようとしてるんだから。一緒に死のうって言ってんだから。それがメタファーとして入っちゃってるんですよ、このシーンで。これがなかなか素晴らしい。
4は見どころありまくり
だ。そう、だからまあ無料でやろう。そうそう、ありまくりなの。で、そっからさらに、
やばいなぁ。
そう、異界の世界に入っていって、いわゆるそのまあいつもの内面戦いで、犬カレーさん大活躍するんですけど、うん、今回の犬カレーさんもいい仕事してます。
いい仕事してました。
とっても2ついい仕事してるんですけど、はい、まずそのまあゾンビ的なものが現れて、うん、マドカを八つ咲きにしますね。うんうん、こう捕まって、うん、で、まあ、そこから漫画的なカリカチュアなその漫画コミック的な絵になるんだけど、その後彼女はどうなるかっていうと輪郭を失うわけ。これも分かりやすい。自分がないんだよ。あ、だから輪郭を失った後に そうそうそう現れるのが、ここがまた面白いんだけど、彼女を襲うのが片翼の天使が出てきますね、これね。
うわ、全然そこまで見てない。
どういうことか分かりますか、小黒さん。右しかない羽、左しかない羽、右翼と、まあ、左翼みたいなこと言いますよね。そういう方が、まあ、ネットで大暴れされてますけども、
はいはいはい、
片翼の、まあ、こういうものが現れ、そして、うん、これが引きちぎろうとするのね。輪郭のない、要するに自分のない、思想のない、意思のない、っていう窓かを引き裂こうとするんだけど、この周りにあるのがメリーゴーランド。メリーゴーランドは、はい、終わりがないですね。回り続けですね。終わらない日常ですね。春日ですね。ゼロ年代ですね。これは要するに10年代こうなっちゃう予言と、ゼロ年代の間、狭間っていうものが入ってて。
2011年。
そうそうそう。あ、で、これダムジュンパイクのやつ送ってなかったかな。送ってないかな。送ってなかったですね。すいませんね。そこから まあまあまあいいや。この後 そこで出てくるもう一つの犬カレーさんの、俺いいなと思ったのが、ナムジュンパイク。
ナムジュンパイクの。
ナムジュンパイクって、うん、ちょっとまあ映像のね、80年代のスターだったね。うん、で、彼がやってたことっていうのは、テレビのモニターを、いろんなところにこう、並べるというね。その、で、そこで映ってるもの。映ってないものみたいな感じになると、うん、要するに、畑の中にもしくは森の中に咲いた花のようなテレビモニターっていうのをやったのがナムジュンパイクなんだけど、うん、こういう風な形でモニターが出てきて、そこに鮮やかなマミーが映っているのを覚えてますか、
うん、ああ映ってた、
うん、そう。だからこれ異界の描き方なんだけど、で鮮やかに見えているのは死者。
は
あ、うまいんですよこの構造が。また
すごいよね。
どうですか、
俺の目は節穴やった。もう悲しい。
そう。で、そして、さやか登場大活躍。さやかこんなかっこいいことになったんだと思って、さやかが大活躍した後に、同時間に、京介の手が動くという、うん、あ、これは始まっちゃったんだな。そしてデビルマンのように街を見下ろす新キャラ登場。
新キャラ登場。
新キャラはギャルでしたね、短パンの。
あれはギャル。
あれはギャル、ギャルですね。ギャルですか。そして八重歯ありましたね。八重歯キャラですね。で、この人たちは、なんていうのか、両親とかそういうんじゃなくて京子さんですか。
京子
さん。八重歯キャラですね。で、まあここの私呼んだけど新しいやついるじゃんとか言って、でも関係ないよね、ぶっ潰せばいいじゃんって言って、ズグズンズンズズンズズンズンズンっていう、ズグズンズンズンズンズンズンズンってあのデスメタルが始まって、少女は走るわけですよ、闇の中に、闇の中に、魔女の中にね。そして目にとらわれて、今回もおしまい。9時ちょうどだ。
いや、時間までぴったり決めてきたよな。
いや、俺4は実際そんなに喋ることないんじゃないかなって思ってたんだよね。
ありがとう。
まあ京子さん出てくるしみたいな、まあさやかの一つのターニングポイントではあるけど、
それぐらいでさ、もう4
はと思ってたけど、こんなに
デス最高だよね。
そうか。まあちょっとこれはね、もうちょっとだけ無料延長するんですけど、やっぱこれ聞いとかなきゃいけないのは、しみちゃん。
あ、これだけ聞かない
と。しみちゃん、これちょっとどうでした4話は。
これね、毎回ね、このパターン来るから、
うん、
ちょっとだんだん怯え始めて、うん、ちょっと感想文書いてきたんで。
じゃあ、しみちゃんの感想文またいで。
20秒ぐらいのやつをちょっと今読み上げますね。
はいはい。
清水の手紙。
あ、ですね。まず、一言で言うなら、背景がとても美しかったです。
はい、
黄色いな。眩しいくらい黄色いな。いや、もう金色だな。病室や帰り道。この時、ふとどこかで見たことあると思ったんです。記憶を辿って、辿って見つかりました。
ウェブだ。
見つかりました。
ナウシカのラストシーンくらい金色でした。
金色の度合い。
そのもの青き衣をまといて、金色の野に降り立つべし。伝説は本当じゃったっていう、おばあちゃんのね、
はい、
セリフありましたよね。つまり、この背景の空の色は、これから奇跡が起こるサインを暗示してたんじゃないかなっていう、現場からは以上です。
ありがとうございました。
深い
深い。素晴らしい。
今のところじゃあしみちゃんの推しメンだな。
もちろんさやかちゃん。
さやか派、
うん、あ、さやか派なんだ。
あらららららら、そういうの
好
きだね。
レイジさんは、まあゲバではね、もうずっと綾波派でしたけども。
あ、でも俺
綾波じゃない、
ラブレだよ。
ラブレ派。
いやいやいや、でも みんな魅力的で好きだね。いいよね。このま
で無人島行くとしたら、
ああ、そう、ああ、マドカじゃない。
マドカ。
じゃあ、ディズニーランド行くとしたら誰ですか。
マドカでしょ。
マドカ、
じゃあマドカじゃないですか。
まんじゅうみたいな顔してて。いいの。
あの子いい子じゃん。
いい子ですよ。でも、あの子と二人で話すことあります
か。ホムラと何喋んの。
ホムラちゃんとは大丈夫とかって俺ずっとなんか聞いてあげたいもん。
お前、ホムラと3日一緒にいてみ。
あー、やんじゃうな
ホムラは遠くから見ていたい。
俺はホムラ派なんだ。
俺はホムラ派。
だよな。両兵もホムホムとか言っちゃってたよ。
ホムホム。
ホムホムとか言っちゃってたよ。ドレス構図が。ドレス構図がよ。
ということで、ちょっと無料でやっちゃいましたけれども、第5話もね、ぜひぜひお楽しみに。
そうそうそう。
今で新キャラ京子ちゃんも登場しましたし。
そうね、うんうん。まあ基本的にはファミリーのみんなに向けてやりますけども、たまには無料でやります。うんうんうん、はい。
いやー、面白いね。
間違ってなかった。
俺はね、あれなんですよ。まどかのお母さん派なんで。
いいのそれ。俺唯一好きじゃないから言って
る。いや、お前に任せるわ。
めっちゃ頑張ってるやん。
頑張ってるからなんやねん。
お前に任せる。
頭いいからめっちゃ話合いそうや
もん。俺めっちゃ反抗するもん。家ですぐする。あのお母さんやったら家ですぐする。秒で入れする。
しょうがねえなみたいななるやん。
喋りがおかしいやろお前。
ああ、分かった、うん、お前らしいわそれ。な、なんかお前酒飲まないしな。
酒飲まないし
な、うん、しょうがねえな。
ルコールビジェンみたいな部屋住みたいの、うん、
コルビジェンもな。
コルビジェンみたいな。
あれな、よく見るとな、コルビジェだけじゃなくて家具とかもな、ものすごいデザイナーの家具でな、割と有名な家具。そうそうそうそう、だから余計うさくさいんだよ。あ、みんなコルビジェコルビジェって言ってますけど、あれね、ま、あのね、窓から住んでいるあの四角い部屋っていうのがルコルビジェっていうフランスの あの建築家が作った、はい、四角っていうものを作った。であの人は家を住む機械に変えたデザイナーって言われてる。だからコルビジェ以前とコルビジェ以後になって、だから団地みたいなものが出てくるのはコルビジェ以降なんだよ。でどういうことかというと、暮らしを工業化しやがったんだよあいつは。
コルビジェが、
コルビジェが。そのくせダンサーの女にメロメロになって、女の曲線がたまらないと言い出して、死ぬ直前は曲線のモチーフをいっぱい作った家を作り出す大好きな建築家。
どっちや
コルビジェはいいですよ。コルビジェはいいですか、ね、西洋美術館作ってますからね、コルビジェはね。
コルビジェさんも大すごいですね、はい、ということで、そろそろ後半に行くんですけれども、来週はですね、次回11月1日、うん、1が3つ並んで実にめでたい日なんですけれども、うん、ですね、なんと、うん、まあちょっとね、アニメもあれですけどいっぱいやりましたけれども、うん、一番多かったのが、うん、シーバージン、
はいはい、
ああそうなんですが、うんうん、美術部が11月21日から、うん、あの恵比寿でやるんで、うん、それもちょっと含めて絡めて、うん、やりたいなっていうことで、うん、シーバージン第何巻か忘れちゃったけれども、うん、かわいい女の子の描き方というのを、うんうん、実践ですよね、ほぼね、うんうん、もう今までは結構あのモチベーションとか、うん、あのメンタリティの部分もいってきたんですけど、うん、ちょっと今年から4年目から変えて、うん、実践編なんですけれども、うん、ゲストは漫画家キリキケンイチ先生をお迎えいたしまして、まあ、あの人の描く女の子可愛いですからね、清純派、うん、ね、
まさに
ね、もうちょっとその秘密も暴いていくんですけれども、うん、その可愛いとは何だっていうのもいろいろあるんですが、うん、一個ちょっと俺が最近行ってめちゃくちゃ良かった美術展がありまして、うん、それも絡めていきたいと思います、はい
は
い、
美術界
も、今美術界も絡めます、美人画のあれなんですけれども、東郷誠二というね、画家がおりまして、
昭和のスター、
昭和の大スター、画壇のボス、
そうね、
あの宇野千代と不倫とか、
そんなんどうでもいい、
いや俺の中ではすごいんだってやっぱ、
そうね、
とか、まあ、その統合美人というもうあの一つのジャンルのようになった、うん、あの統合政治の絵を我々見てきて、うん、キリキ先生にも見てもらって、うん、それをまあ出しに、そのまあ、
う
ん、
それがあのビーズとどういうつながりがあるかって話をするでしょ
ビーズ、あ、いいですね、うん、
ビーズ、
まだ
ビーズビーズの、ね、稲葉の話するでしょ。
ビーズの稲葉の話はしませんけど、まあまあまあ、そのちょっと誤解されがちな東郷誠二の秘密を暴いていきたいな。
東郷誠二はビーズ
か、ビーズだった、
ビーズで今ね、あの新宿でやってるんで、これあの今週暇な人はぜひ見ていただいて、損はない美術展だったなと思います、新宿の西口から徒歩5分ぐらいで、行けますので、ぜひぜひ行っていただければ。
ビーズはどのアルバムを聴いてきたらいいの。
孤独なランドウェイ。
初期だなそれ、アルバムじゃねえしな
ぁ。え、な
んだろうね。
後悔は少なめの。前だ。
その曲しかおさんな。
知らない。
知らない
んだよ。知らないんだよ。ゼロがいいよね。
ゼロがいい。
流されよ、流されよ。
リアルを振ればいいんだよね。
そうね。流されよ、流されよ。
流されよ。砂漠の真ん中でね。
ね。
うん、流されよ。ビーズが屏風に上手に屏風の絵を描いた。ありがとうございます。
Thank you。
痛い痛い。
それではまた来週。
ちょっと待って、あ、ちょっと待って。そんな感じですね。12月1日、来週は、あの、美術部会、そして、シバジンということで、うん、はい、もうワイワイやっていきたいなと思っております。そして、
ちょっと面白いから。
そのキリキ先生も参加なさるんですけど、あたり、まああれなんですけど、キチムシというのがですね、
うん、あ、そうそう、東京でね。
そうなんですよ。吉祥寺の手塚治虫の文化祭が今年もあります。キチムシ、ね、2017、うん、セブンティーンですかね、これは。うんうん、が、なんとその翌日、11月2日から、
あ、じゃあ前夜
祭開催なので、その前夜祭、
うん、やりましょう。
多分、ルミコ先生も、ルミコ先生、うん、ルミコ先生でいいか。
高橋ルミコみたいな。
そうだね。ルミコさんも多分、あの、来ていただいて、ちょっと、手塚治虫の可愛い女の子の秘密とかね。うんうん、ちょっとレイさん
に分けにします、
う
ん、マクガイアも呼んじゃいます、
マクガイアも呼んじゃいます。
いやいや、申し訳ない。川越から来てもらって申し訳ない。
そんな感じで、リベストギャラリー、ソーっていうところですかね。うん、で、詳しくは、そちらの、あれをご覧ください、うん。ありがとうございます。そして、30日、今月の30日が、漫画大賞の、
30日は31か。
で終わりだよね。そう、そう。
31が、やってますんで、こちらもぜひご参照にしていただいて、うん、いいねをつけていただいた作品上位3つが、なんと、うん、冬込みに我々また行きますね、うん、今年。その同人誌にヤングサンデー第2号、山田純ヤングサンデー第2号に乗ることになりますんで、ぜひぜひ皆さんお願いいたします。
投票してください。
ゲスピ10月27日発売です。
はい。
シカード。
シカード2巻買ってください。
お願いします。
はい。
そっか、うん、シェアボーイもあるの。
シェアボーイには、今日アップされるとか
な。あ、今日アップ
25日あ、でも後半今書いてますね。
はい、わかりました、はい、そんな感じで、また来週、うん、有料の方、あ、無料の方お会いしましょう、
うん、
で後半いきます。アストロビスター、
ベイベ
ー、イエーイ、イエーイ。後半何やりますかっていうの忘れた。
いいよ別に、ま、
もういいの、
いい
いい、
まだ
大丈夫、大丈夫。あ、じゃあちょっと後半ね、続き。
だからイーロン・マスク超やべえって話と。
イーロン・マスク
って何、うん、イーロン・マスク、あとは説明するか、まあ、超面白いことが始まるって話。あとちょっとさっきのメサの話 の, こあの後半部分と、巨人の話、いろいろします。
あと、シミちゃんのスプリガン。
いや、解説ね。
すっげえ鮮やかな
解説。アウターゾーン解説も。
そう。楽しみ。
こんばんは、アウターゾーンのストーカーです。ミザリーです。
じゃあねー。
じゃあねー。